理科の時間。
皆さん、5月3日の月面 X はご覧になりましたか？5月の天文現象の回でもご紹介しましたが、5月3日の午後7時ごろ、上弦の月の明るい部分と暗い部分の境目、真ん中よりちょっと南側に X の文字が浮かび上がりました。上弦の月というのは、月の西側が光っている月、太陽が沈む頃に南の空に見える半月です。この時、月の明るい部分と暗い部分との境界には、太陽の光が真横から当たっています。ちょうどその境目にある月の地面の高低差に光が当たって、X のように浮かび上がって見えるのが月面 X です。この部分は複数のクレーターの縁が接する部分で、たまたま X の形に見えるのです。見られなかった、忘れてたという人も安心してください。次がありますよ。とはいえ、半月の度に見られるわけではありません。次回見られるのは配信日の翌日、7月1日午後6時頃の予定です。他にも月面 A や月面 V などと呼ばれる地形もありますので、そちらも探してみてください。
理科っぽい見方をすると、世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供する、そんな理科の時間 B。今回は第218回です。お送りいたしますのは、吉安と、
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
月面 X ですが、
はい。
今聞いてらっしゃる方は、7月1日の回は間に合ってない方も大勢いらっしゃるんじゃないかと。
そうですね。実際、ダウンロード、配信日当日に聞いていただいてる方って、どのくらいなんですかね。うん、
でね、
はい。
お知らせがありまして、
はい。
今回から金曜配信です。
あ、そうです。はい。いろんな諸事情により金曜日に配信日がずれました。はい、
なので、以前だったら木曜日配信の、金土曜日の夕方、月面 X だったんですが、
はい。
今回の配信って金曜日に変わっちゃったんで、
うん。
金曜日の夕方配信、土曜日の夕方イベントということで、聞いてる方が少ないかもしれないなと、間に合ってね。
そうですね。
で、上弦の月はですね、はい、
うん、
7月1日の後は、7月の31日、
はい、
そして8月の29日、
はい、
が、まあ、上弦と言われる時なんですけれども、
はい、
月面 X が見られるのは8月28日かな、の夜。
あ、すべての上弦の月の時に月面 X が見られるわけではないんですね。
そこね、難しいところで、見られ、月面 X は起こるんですが、
はい。
日本にいる人を見られるかどうかまた別な話。
あ、そっか、現象としては起こっていても、それが見られる場所っていうのが少し限定されるので、それが日本で見られるっていう時にしか、まあ当然日本にいる人は見られない。わけですね。
そうです。
じゃあ、海外で聞いてる方っていうのは、ちょっとその、日本、今、ご案内した日程では見られない可能性もあるわけですね。
そうです。その時に夜じゃなきゃいけないとかですね。月が見えてなきゃいけないとかですね。
うんうんうんうん、
その辺がありますので。
はい。
そうなんですよ。
じゃあ、でもまあ、その国で多分、天文サイトとか見れば、きっと情報はあると思うので、海外で聞いてらっしゃる方は、ちょっと他の情報を入手してください。
はい。なので、日本だと8月29日の夕方6時ぐらいかな。
うん。ちょうど夏休みの最後ですね。もう終わってる人も多いのかな。
ああ、夏休みが短い地域だと終わってるところもありますけど、まあ、一般的には夏休み最終日に近いところ。
うんうんうん、
になります。
最後の自由研究でいいんじゃないですか？駆け込み自由研究。
でも、結構賭けですよ。お天気良くないといけないんで。
いや、でもほら、そこら辺でクレーターっていうのかな、月の表面を 調べてみるっていうのが一つと、観察してみるっていうので組み合わせて、で観察できなかった場合には、まあ、本当は今日見られるはずでしたぐらいな。
ぜひね、夏休みなんで1ヶ月以上あるので、はい、月の満ち欠けをこう連続でね確かめていただけると嬉しいので、
それは確かに理想ですよ、
はい、
理想ですよ。アジサイの観察日記は毎日やるのが理想ですよ。
そうなんですよ。めいっ子がね、
はい、
夏休みお盆に実家に帰るじゃないですか、
うん、
そう、小学校1年生の時に朝顔の観察を必ずやるのね。
ああ、はい、やりますね。
で毎朝いくつ咲いたとかを記録するわけだ、
うん、はい。
で、おばあちゃん、私の母に、
うん、
今日はつぼみがあるから明日はこれとこれとこれが咲くねっていう話を、
うん、
されたら、うん、すっごい気になっちゃったらしくて、前の日はつぼみの状態で、
うん、
虫って部屋に持ってっちゃったのね。
自分の部屋で咲かせたいっていう感じだったんですかね。
そう思ったのか、
うん、
はたまた次の日の朝早起きしたくなかったのか。で、こうゼロ個っていう日があるっていう。
おう、
過去虫ったからっていうね。そんな夏休みの捏造された宿題もあるらしいので。
なるほど。
ぜひ皆さんは月の満ち欠けが確かめられるといいんじゃないかと思っています。
頑張ってください。
頑張ってください。
私には無理です。あ、でもやったな。
そうでしょ、香織さんもあれですよ、うん、時間があって今みたいにこういろいろ忙しくない状態だったらできたんじゃないですか。
やった記憶、やった記憶を思い出した、思い出した。なんか半円に毎日例えば8時とかに、
ああ、月の場所とどれだけ欠けてるかチェックするのね、うん、で曇りで見えなかったとか書くのね。まあ、そんなのありますよ。なん
か、あったあったあった、あ、やってたじゃん。
やってますよ。
やった、私やってたじゃん。ふふん、うん、できるできる、
できます、はい、できます。今週はですね、
はい、
前半ちょっと体調崩して風邪気味だったんですよ。
あら、 お大事にはもう終わったの？
もう治ったんですけどね。
お大事にでした。
なんかね、二日酔いかと思ったら
三日酔いだった。
熱があって喉が痛くて実は風邪だったっていうのがありました。
でも少なくともお酒は飲んだわけですね。
その前の日お酒飲みましたね、うん、そうで、なんか朝っぱらからというと変ですけど、
うん、
体温計でこう、あ、思ったより上がってるとか思って。
なるほど。
そう、夏の風邪はなかなかね、治りにくいんで皆さん気をつけてください。
気をつけてください。ちなみに私、新しい体温計ゲットしたんですよ。
新しい体温計ゲットしたんですよ。なんかポケモンみたいですね。
ゲットだぜ。
で、
なんだっけな、
なんか素晴らしいん
ですか。そう、非接触型の体温計で、皮膚赤外線体温計だから、
うん、
サーモパイルセンサーによる額等の皮膚から放射される赤外線測定らしいですよ。
ほう。
だから、触れない、まず触れないで済むので、で、非常に早いんですよ。1秒で出ちゃう。
うんうん。
で、まあ、精度まで他の体温計と比べてどうっていう、比べたことはないんですけど、ただ少なくとも、すごい偏僻な値は出てきてないので、
うん、
きっと精度も高いのだろう、と思ったんですけど、どうですか、これ。
それはあれですよね。サーモグラフィーの応用というか、
そうですよね。だから、サーモグラフィーってなんとなく広い範囲の温度差を、まぁ、あ、ちょっと大まかに見てるような気がするけど。
あれもね、カーソルをクーって持ってくると、何点何度っていうので、0.1 度単位で出ますよ。
あ、もっと細かくできるんだ。あ、じゃあ、で、しかもあれリアルタイムで動きますもんね。
そう、出るで。それの一部分だけを体温計に入れたっていうやつじゃないかな。
じゃあ、で、これだと、額っていう風に書いてあるんですね。まあ、額などですけど。うん、そうすると、まあ、普通、一般的に、体温を測るのって、脇の下じゃないですか。
液化。
うん。さあ、それか舌下で。うん、舌下だと、ちょっと高いのかな、液化よりか。舌
下の方がちょっと高めに出るっていう話で。
ですよね。
赤ちゃん用のやつで、耳に突っ込むというか、うん、耳の穴に、その、
入れて、
だっけな、とかっていう名前の、はい、やつも、うん、赤外線で測るんで、やっぱり1秒ぐらいで測れるんですけど。
あれも赤外線で測ってんだ。そう。
あれは、まあ、鼓膜の近くは、
うん、
心体温計とか、あの、
体の深部温度、
奥の温度と近いので、脇の下とかね、うん、口の中みたいに周りの、なんていうの、気温に影響されにくい体温がちゃんと測れるっていうので、うん、早く測れるっていう特徴があったりして、おでこの測るやつは外の気温とかで変わっちゃったりしないのかなとか、あと汗かいている時にはこう蒸発して低くなったりしないのかなって心配はありますけど、とりあえずあの何ですか、熱がある時にこうおでこ当たるじゃないですか、
こちんこしますね、
こちんこだったり手で触れたりして、それと同じような測り方は1秒でできるってことですね。
そうですね。と、うん、だから例えばまあ普段脇で測ってる人が口の中で測ると当然ちょこっと高くなるのに、
うん、
びっくりしないようにその知ってればいいだけの話じゃないですか。こっちの方がちょっと高いとか。
そうですね。
知ってれば普段の平熱に比べてちょっと高くてもそんな大したことないけど、まあ額ってどうなのかなとかちょっと思ったんですけど。
額はどうなんですかね。まあ、その体温計に。説明書に書いたんじゃないの、額で測る場合の注意とか。
今度読んどきます。
はい。まあ、でも、あれですよね、うん。なんとなくこう、科学の実験っぽいものが実際のものに使われたりするとちょっと面白いですよね。
面白いですね。その、うん。で、まあ基本的に家で持ってるものだから、そんなに気にはなんないけど、不特定多数とかで、例えば病院とかで体温計って普通使いますじゃないですか、
うんうん、
でこれ非接触性だと使い回すのもなんか楽というか
気兼ねなくね、
そうですよね、ピッてやるだけだから、うん、ですぐに測れるし、
そうですね、あの隣の人の脇の下に入ったやつはちょっとちゃんと拭き拭きしてから
口の中に入れる
ありますよね。
うん。だからね、やっぱりそこら辺はきちんとしているはずですけど、なんとなく、触れないに越したことはないのかなと思ったんで、うん、結構画期的なものなんじゃないかななんて思いました。
はい。コーヒーとかの温度を測りたくなっちゃうんだよね。
あ、でもね、なんかそういうのも測れるって言い方変だけど、それでも使えるって書いてありましたよ。
どのくらいの、普通体温計って人間の体温の範囲ぐらいしか測れないんで、あっちっちのコーヒーとかだとオーバーとか、冷たい飲み物だとアンダーとか出ちゃうんだけど、この辺は、体温計用なのか、それとも、汎用の温度計なのかで違ってくるんで。
ね、あ、モードを切り替えるんです。
お、そうなんですね。
モードを切り替えると、哺乳瓶やホット飲料、お風呂の表面温度の測定ができますって書いてあった。
ああ、ちょっと便利かも。
ちょっと便利です。まあ、やんないけどね。はい。はい、
ということで、今日は、
はい、
恒例の、来月の星空案内です、
うん。はい。
さっきもあったように、月面 X が7月の1日に見られますが、その他の天文現象についてお話していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では、7月の、天文現象の方をご案内していきたいと思います。
はい。
まずは、月の運行から。
はい。
さっきもあったように、7月1日は上弦。ですね、
はい、旧暦ではないのか、
ちょっと旧暦関係ない、で7月9日が満月、
はい、
で新月は7月の23日になります、
はい、
で、旧暦で言う と,、6月の24日が新月だったので、
ん、旧暦で言うと6月24日
が新月だったので、この配信をしているときは、うるう5月になります。
うるおっちゃうんですか？うるう5月。
うるうです。そうです。なので、旧暦で言うと、今年は5月が2回ある年です。
じゃあ、ちまき2回食べるんですかね？
そうね、5月5日は2回あるんだね。
もう、じゃあ、初節句はどっちですか？
先の方じゃないですか。
あ、そうですか。
はい。 まあ、大体先の、はい、ウルーは、おまけなんで。
あ、おまけなんだ。じゃあ、おまけのちまきを。
じゃあ、はい、ぜひ作って。なので、6月の24日が旧暦のウルー5月の1日。
で旧暦のウルー5月の1日の、なんかいろいろめんどくさいですね。
で、普段のカレンダーの7月23日の新月。
うん。
この日から旧暦の、6月が始まります。
なるほど。
うん、なので、7月7日は七夕なんですが、
うん。
前も言ってるんですけれども、旧暦の七夕の日っていうのは、
うん、
必ず月の位置がね、上限に近い月が日が沈むと、南から西にかけてこうだんだん沈んでいくっていう話を毎回してるんですけれども。
あ、そっか、それでちょうど半月が船っぽくどんぶらこっこになるわけですね。
で、それをね、まあ、今で言うと伝統的七夕っていう言い方をするんですけれども、
お
旧暦の7月7日、
はい、
七夕は、今年で言うと、8月の28日、あ、ごめんなさい。8月28日が、七夕です。で、月面 X は29日でした。なんか、これさっき28日って言った気がする。
ますますギリギリですね。
そうなので、夏休みの宿題が間に合わない方は、8月28日に今日は旧暦の、7月7日伝統的七夕ですっていうのでレポートを書いて、8月29日に、月面 X を観測するという感じで進めていただくと、とりあえず、なんとなく予定していたかなみたいな。そんなことないか。
そうですね。いや、でもほら、イベントをしっかりと抑えて。
そう、その日じゃないとね、成り立たないネタなので。
そうです。はい。はい、じゃあこれで自由研究は OK ですね。
ちょっと危ないけどね。ということで、月の満ち欠けを気にしてみてください。
はい。はい、
でですね、惑星の方ですけれども。
はい。
水星は、今、太陽の東側に離れていて、
うん、
日没の時に、チラリと、見えます。なので、
チラリズム。
そう、太陽が沈んだ後、西の空に、地平に近いところですね。
はい。
にいて、追っかけるように沈んでいきます。夜ね、8時ぐらいまでは見えてるんじゃないかな。はい。はい、なので、水星と月が近づくのは、月齢で行くと、2とか3の時かな。
はい。
なので、新月が7月、7月の23日で、月と水星が近くを通るのは、7月25日とか。
お。
みたいなね。
うん、
っていうのがあったりして、実は、7月の25日は、久々なんじゃないかな、水星が月に隠されます。っていうのが起きます。これもね、毎回、月に星が隠される現象は、日本のどこでも見られるわけではないっていうお話をするんですけれども。
あ、そうなんですね。
さ札幌から福岡ぐらいまではまあまあ隠れて、那覇ではかするぐらいかな。
あら。
っていう感じで、水星と月が、重なるイベントがあります。はい、7月25日の夕方。
はい。はい、
ですね。データによると2年ぶりですね。
おー。
水星食。
食。
で、7時前後、一番早いところ、札幌では夕方の6時41分に隠れて、
はい、
7時40分に、だから1時間ぐらいで、月の反対側が出てくると、うん。で、福岡でも7時1分に、隠れて7時51分に出てくるという感じで、水星が月に隠されます。
はい。
はい。次、金星。
はい。
金星は、明けの明星なので、
明けの明星。
夜、の2時とかかなに東の空から出て太陽が出てくるとだんだん薄くなって見えなくなるという感じです。
はい、
結構ね、明けの明星ってもう離れてるんで太陽から、
うんうん、
長く見えるんじゃないかな。あと大きさもね、やや大きめなんで、明るく見えるはずですよ。
お、
なので日の出前または日の出、ギリギリでも、金星は見えるんじゃないかと思うので東の空 を探してみてください。
でも最近日の出早いですよね。
そうなんですよ。でも2時ぐらいからなんで3時とか4時とかに
日の出ですか？
3時とか4時とかに、空を眺められるタイミングになったら金星が見つかると思います。
そっちの方が現実的ですね。
はい。次に火星。
はい。
こちらはほぼ、太陽の向こう側にいるので、ほぼ見られないですかね。
はい。
で、木星もだんだんずれてきました。木星は今、日が沈むと、西の空に見えていて、
はい、
深夜までには沈んでしまいます。なので、夕方ね、日が沈んで、一番星に近いのが木星になってるんじゃないかなと思います。
おーい。
次に土星。土星は、変わらず見やすいです。
はい、
木星とね、並んで、土星もお日様が沈んだ時にはすでに見られて、土星は南よりもちょっと東寄りかな、
うん、
に、出てきますし、夜中2時過ぎまで見えてるはずなので、土星は見頃だと思います。
じゃあ土星が隠れるくらいに金星が出てくるような感じですね。
そうですね。土星が沈む頃に金星が顔を出す感じですかね。
はい。
はい。ということでですね、この夏休みは、土星が見頃です。後半になっちゃうとちょっと木星が、見づらいかもしれませんけれども、日が沈んだらすぐに木星と土星を観察する、または日が沈んだらすぐに水星を観察して西の空で。
うん
で、水星が見えなくなったら、土星じゃないや、木星土星と移っていくのが、観察しやすいんじゃないかと思います。
はい。
という感じでですね。
うん。
月と惑星の話をしてきました。
はい。
ということで、月と惑星が近づく日をちょっとお知らせすると、先ほど言った、うん7月23日じゃないや、25日。
はい。
が、月と、水星がすごく近づいて、水星食になります。
はい。
あとですね、木星と近づくのは7月1日。
うん。
で、土星と近づくのは7月7日。
お、七夕。
はい。で、火星とも近づくかもしれませんけど、火星よく見えないんで、置いておいて、うん、金星と近づくのが7月の20日、20日ですね。
はい。
ということになります。
はい。
あと、7月の20日は、アルデバラン食。
お。
っていうのもありますが、明るい時間帯なので、観測はできません。
はーい。
はい。そんな感じかな。
うん。
あとですね、夏になるといくつか、流星群があるんですけれども、
お。
7月も下旬になると、いくつかの、うん、流星群が出てきまして、
はい。
一番わかりやすいと言われているのは、水亀座、これはデルタかな？デルタ南流星群というのがありまして。
水亀座のデルタ星の南に飛んでくんですか？
が、中心になるんですけれども。
はい。
ヤギ座アルファ星流星群というのもあるんですけど。
はぁ。
ということでですね。7月の下旬頃、一応極大の予想は、ですね、7月の30日。
水亀座デルタ南流星群。
そうですね。
はい。
とか、あとは、他にも、ヤギ座の流星群とかあるんで、その辺のところを中心にして、流星群がありまして、まあ、7月の後半から8月の頭ぐらいまでは、
はい、
流れ星が多いかなと思います。
もうね、まだ関東の梅雨が明けるか明けないかぐらいの予報の時期だとは思う。でも7月の終わりはもう明けてるかな。
そうですね、20日過ぎると結構梅雨明けになってるので、関東の方々も、夜中晴れるのが、
そうですね、
期待できるんじゃないかと思います。
うん、もう夜も寝苦しいぐらいのちょっと暑いぐらいだとは思うので、
うん、
比較的まあ風は引きにくいとは思うので観察はしやすいかな。
そうですね。
ぼーっと空を見て、ぜひ願い事を叶えてください。
で、夏は、 流星群多いので、
はい。
ペルセウス座流星群が、
お、
8月の多分13かなが極大で、これは一晩中、明るい流れ星がそこそこ見られるというので、私はたまたまこの辺のタイミングで富士登山をしたことがあって、
へぇ、
すごいたくさん、流れ星見ました。
それなんかすごくそうですね。うん、
ただ、8月の13はちょっとまだ、夜中過ぎると月が明るかったりするのかな。うん、
ああ、そっかそっかそっか。流星群の極大と、あと、それの見やすい条件として月明かりが少ない方がいいですもんね。
そうですね。とかもあるので、まあ、7月から8月、夏休み中は、何らかの、流星群とかが、極大じゃなくてもね、流れ星は多いシーズンなので、
はい。
時間があったら空を見てみてください。
はい。
あと、8月だと21日。うん、ちょっと先の話なんですけれども、
はい、
日本だと8月の22日が新月なんですけれども、
うん、
アメリカだと8月の21日の新月が、アメリカ大陸を横断する、日食になります。
お、大陸横断日食。
そうですね。で、アメリカ大陸で、なんていうの？人口がたくさんいるところの日食なので、
はい。
なんていうかな、偏僻なところじゃないので行きやすいはずなんですが、
うん。
とはいえ自分で準備できる人は少ないんじゃないかと思うので、まだアメリカ皆既日食観光ツアーみたいなものをいくつかの旅行会社は募集してるんじゃないかと思うので、
うんうんうんうん。
あ、5日間コース30名様キャンセル待ちですみたいなのは、
あ。キャンセル待ちってことは少なくとも埋まっちゃってるんですね。
だったりしますね。はい。50万円から。
か、高っ。
という感じで、日食もあります。なので、日本からでは見えないんですけど、8月22日は日食のニュース、
はい、
とかを期待すると、さっきの夏休みの宿題じゃないけど、夏休み何やりましたかってので、日食が起きるらしいので、それについて情報を集めましたっていうので、もう、自分で見なくてもね。
うん、日食はこういう時に起きますとかね。
今回はアメリカ縦断で起きましたみたいな感じで、できるんじゃないかと思います。
は、うんうん、い。なかなか研究テーマが今日はいっぱい出てきましたよ。う
ん、あとはですね、
はい、
星空ですけれども、夏の大三角、ベガーと、アルタイルと、デネブ。
はい。
が、だんだんこう東の空に見えるようになってきて、もちろん深夜になればね、頭の上までやってきますけれども、夏の大三角が綺麗に見えるようになってきたし、多分星空が暗いところじゃないや、空が暗いところであれば、天の川も、見えるようになってくるシーズンになってきました。
はい。
それに、なんていうかな、当たり前なんですけれども、その分春の星座については西に沈んでいってしまって、獅子座とか乙女座はどんどん西の方に行ってるんじゃないかと思います。はい。なので、夏の星座南の方に見えてくるのは、ワシとかね、白鳥とかね、
はい、
その辺のものが、出てきて、南の空にも明るい星がだんだん増えてくるかなと思います。
華やかな季節ですね。
そうですね。
はい。
なので、その辺の星空というか星座も楽しみにしてください。
はい、
はい、あとですね、
うん、
6月にメールをいただいてまして、
はい、
一つ紹介すると、お疲れ様の田畑義夫さんから、
はい、
今年のうるう5月は何者なのでしょうかと。
くせ者です。
そう、くせ者は捉えなければいけないですねっていう話をメールでいただいてるんですけど、メールありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
何回もご説明をしてるんですが、
はい。
太陰暦っていうのは、1ヶ月が月の運行に、シンクロしてるので、
うん、
必ず、29.5 日周期。
はい。
で、1年は365日。あるので、
はい、
月の運行 単位陰暦で数えていくと12ヶ月過ぎてもまだ11日かな余っちゃうんですね。
うんうんうん、
なので、ずっと単位陰暦のままやっていくと季節がずれていってしまうんですね。
12月に夏が来るわけですね。
下手するとそんなことになってしまうので、
サンタクロースはサーフィンしてやってくると。
旧暦だから、サンタクロースとは関係ないんだけど。
あ、いないのか、旧暦には。
旧暦にはいないと思うんですよね。さっきまで行くと、七夕とかが、雪の七夕とかになっちゃうんです
ね。あ、雪の七夕、ちょっとロマンチックじゃないですか。
でも、織姫も彦星も見えないよ。
いや、でもほら、スキーしながら滑っていくとか。
っていうのがありまして、
はい、
それを合わせるのに途中途中に、うん、たまにねウルー月っていうのを入れて一月分ドーンってずらすっていうのをやって、
はい、大胆な
季節感と月がずれないようにするっていうのがウルー月です。
はい、
どうやってウルー月を入れるかどうかを判断するかっていうと、
うん、
太陽暦、つまり、
はい、
太陽の位置で決まってくる二十四節気っていうのがあるんですね。
はい。
今だと、夏至を過ぎましたとか、
うんうんうん、
春分とか秋分とか、そういうのが、あって、ある月には、この二十四節気の、どれが入りますっていうのを入れていくと、ある時に、その、新月から新月までの旧暦のね、一月の間に、決められた二十四節気の、はい、ものが入らないっていうことが起きてくる場合があって、そこにウルー月を入れるっていうのになってます。
うん、
なのでまたちょっとね、旧暦のシステムは、前もお話はしたんですけれども、またお話ししようと思ってるんですけれども、そんな感じで決まっていて、はい、今年はその季節のズレを修正する年になっていて、
はい、
ウルー5月っていうのが追加でありますよ。
じゃあ逆を言えば、ウルー5月が入る前は、すごい一番旧暦と新暦っていうのかな、今の現行暦がずれてる時期なんですね。
ずれてるっちゃずれてるし、ウルー月を入れたら逆に一番ずれるんだよね。
あ、そうか、5月だからか。
そうそう、一月も入れちゃう。
7月に5月が入るわけですね。
っていうのとかもありまして。
ほう。
長い目で見ると19年に、7回入るのかな？ウルー月が。
長い目で見ると。
うん。19年で確か、ほぼ、太陽の動きと月の動きが、同じとこに合うんで、タイミングが。
うん。
メトン周期って言うんですけど。
メトン？
で、その間にウルー月が、7回入るっていうのが一般的じゃないかな。という感じでですね、ウルー月が入っております。
はい。
はい。
じゃあまあ、くせ者はくせ者ですね。
くせ者はくせ者ですけど、必ずやってくるので、嫌がらずにお付き合いをしていきましょう。
じゃあ、遠方からの久しぶりのお客さんって感じですかね。
そうですね。
はい、はい。
ということで、7月の天文現象についてお話をしてきました。今日はこの辺にしたいと思います。
はい。はい、
そんなエリカの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただく場合には、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトから、メッセージを送っていただくこともできます。sonnai の、ウェブサイトにアクセスしていただいて、理科の時間のアイコンをクリックしていただくと、ページの右側にですね、フォームが出てきますので、そちらから送ってください。そして、その sonnai プロジェクトのウェブサイトからは、私たちの番組の他にも、そんなことないっしょ、そんな美術の時間、そしてそんな雑貨店という今配信中の番組もお聞きいただけますし、過去の番組にもアクセスしていただけます。また、そんなプロジェクトでは、ツイッターによる情報発信や、YouTube での番組配信も行っておりますので、ひらがなでそんな、 カタカナでプロジェクト、または、アルファベットで SONNAIP プロジェクトですね。で、検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録している日は、もう沖縄では梅雨明けをしているんですが、
開けたんですか？
開けました。
いつ？
収録的に言うと、3日ぐらい前。
あら、気づかなかった。
はい。なので、
ゆうなさん、報告がない。
いえ、
もう夏？
1時間ぐらい前に報告ありましたよ。
おう。おう。
ということでですね、
はい。
沖縄は夏ですけれども、関東はまだまだ、まあ、一月はないかな。でも、2週間ぐらいは梅雨の季節が続くし、梅雨のね、終わりには結構大雨降ることもありますので、
はい、
暖かかったり冷たかったりが行ったり来たり、あと、ジメジメした日とカラッとした日が、行ったり来たりするので、体に注意して、お過ごしください。はい。ということで、そんなエリカの時間 B、第218回、お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
香りでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。